대학원
탑장 오케이
さあ、6月になりました。あたっちゃん、おはようございます。
おはようございます。COVID 収束せずだよね。COVID-19。うん、ね。まあ、コロナバラス。で、実は、マスクの重要性ってやつがずっと解かれていてね。で、まあ、当然、マスクっていうやつは防御には必要なもの。あるいは自分が
移さないために
っていう。ね、どっちかっていうと、移さないためにだよね。だから、まあ、俺らなんか安倍川を散歩するんだけど、安倍川を散歩する
土手をね、
土手をだけど、その安倍川を散歩したんじゃ土手を散歩するんだけど、はい、マスクしながら散歩してる人結構多いんだよね。俺無意味だなと思うんだけどさ。
まあ一時は、ジョギングする人もマスクをしましょうとか、欠かしましょうって言ってましたから。
それあれだね、皇居だよ。
そうそうそう、人が密になってるからって言ってたから、ね、そこに従ってるんですよね。
そうそうと思うんだよ。それはなぜかって言うとね、その要は恐怖があって、それが不安感を駆り立てるって言うわけね。だからまあそういう意味じゃさ、正しく恐れてってこと医者はすごく言ってたんだけど、その正しく恐れてが一つのもう流れができちゃうと怖いなって思ったりしてね。で結局マスクしてないとね、そこをマスクしてないということにおける非難が出てくるっていうような状況もチラッチラッときて、でそれはね、場所によるだろうと。人が密集するような時は当然マスク必要だろうと。だけどなんで普段の時にマスクっていうことあんまりこんなに取り出されてるのかなっていうことを考えてる中でね、実はその人を非難するっていうようなことはね、ハンセン病でもあったなっていうことを思い出したのね。
昔雷病と言われた病で、
すごいそのなんていう、顔がこう膨らんじゃったり腫れちゃったり、ほっぺたが垂れちゃったり、
鼻が落ちちゃったり
指がなくなっちゃったりね。でそういう病気、それハンセン病ってのはノルウェーのハンセンさんってドクターが発見したからハンセン病って言うんだけど、まあ日本では雷病って言ったんだよね。うん、で雷病は明治の末期にその隔離政策っていうのがなされて、以後、1996年、つまり平成8年まで雷病っていうのはもう、なんか大変な病気みたいになって、雷病の予防法ってやつが1996年に廃止されたんだよね。うん、つまり雷病は人にうつらないと、基本は。
そうですよね。
基本はね。でその中で1995年の話なんだけどね、その雷病の患者である島博さんっていう方がおられて広島だって。でそれが徳田康之弁護士って、この徳田さんはほら、スモン病だとかさ、なんだっけ、薬害エイズ、はい、その時の弁護に携わった弁護士さんなんだけどね、その人に、徳田康之弁護士に、今言う島博さんっていう雷病の方が、そのなぜ法曹界は人権蹂躙である、つまり雷病患者を隔離しているという、そのことを放っておくのかっていう手紙を出したんだって。
こ、う
ん、
の法曹界というのはつまり法律の方の法曹界。
そうそうそう、は
い、
そう、ごめんね、言葉じゃ分かんないよな。法曹界ね、法律の弁護士、あるいはその裁判、そういうところを、そのなぜ放っておくのかって。でその手紙をもらった時に、徳田さんはね、弁護士としてね、恥ずかしいと感じたって。それで1998年、もう最近だよな、1998年っていう、うん、原告13人が要はその名誉を傷つけられたっていうね、要は雷病はそのうつるもんじゃないし、隔離されるようなもんじゃないという、人権の、回復、そのために裁判を起こそうっていうことになって、それがその声かけたら13人がまず原告で立ち上がるんだけど、最終的に提訴した時は779人になった。ところがね、その779人の人は自分の名前が上がることによって、要は誹謗中傷が起きるのではないとかね、あるいはご自分が今入っている療養所と言われると、まあほとんど九州なんだけど、その療養所にから追い出されちゃうんじゃないかっていう、すごい不安が持ってね、それでも立ち上がった。で2001年にその国の賠償が認められて、患者さんが勝訴して、でその当時の首相が小泉純一郎でね、その、ニュースの番組っていうのがちらっとこう出てきて、テレビでね、国のその責任を認めて、国は控訴しなかった。 要は申し訳なかったっていうわけでね。それでそれに引き続いて2016年に、今度は2016年だぜ、今2020でしょ、だから 4,5 年前にハンセン病の家族訴訟っていうのがあって、
ありました、
うん、家族でね、家族が同じようにお前んとこの誰々が雷病なんだからお前に移ってんかって、お前らだって今のコロナと一緒だよな、うん、お前んとこの誰が移ったからもらってきたから、お前らみんなその なんだ妊婦人だみたいなことを言う人が出てきちゃってさ、
村八部ですよね、
村八部だよ。でそのね、ハンセン病の家族がやっぱり、その私たちの人権も認めてもらいたいって、ハンセン病患者を認められて、それがあの国の政策が間違ってたってことは認められて、今度は家族が訴えたんだよね。で2019年にその勝訴の、まあ、2,3 年前じゃんな、あ1年か
去年、
去年か、2019年が勝訴だ。でその時にね、ほらライアー安倍がね、その時にその原告らに謝罪したんだよ。その時に
しましたね、
覚えてる、はい、俺あの時ね、安倍さんってすげえ、ちゃんと深々と腰を折ってね、申し訳なかったって、皆さんのねご苦労、それから皆さんの気持ちっていうものを考えたら国は本当に申し訳なかったっていうさ、でまあ保証するっていうことになったんだけどね。でそんで結局勝ったらそのさっき言った弁護士徳田さん、勝訴を込んだ徳田さんがヒーロー扱いされ始めたって。
うん、
でその時に徳田さん、ヒーローとされるっていう自分に違和感を持ったって言うんだよね。でまあその時にそのこれじゃまずいってことをすごく感じていながら、2003年のことを思い出したって。国のね、その国立病院のハンセン病の人たちが、まあ要はもうハンセン病はうつらないよって認められてから旅行の計画をして、
はいはい、
うん、そしたらホテルが
断った
って覚えてる、
はいはい、
そんな事件があったじゃん。
ありました。
で大問題になってね、それでその世論の高まりがあって、ホテルがあの社長さんだかなんだか女性が出てきて謝ったん、申し訳なかったって、はい、でその時にね、そのホテルの経営者がハンセン病の方々に申し訳なかったって謝った。そうしたらそんな今度はその謝られた側の患者さんたちが、患者さんっていうかハンセン病の雷病の人たち、ホテルを強い言葉で非難をしたって。その時にもう大変な非難、あのお前とかなんだって俺らを人間と思ってないんじゃないかみたいなことやったんだよね。そうしたら今度は全国から300通を超える患者の非難の手紙が届き始めた。なんだお前ら、お前ら何様の、なんだお前らの態度はなんだ。で同情していたけどお前らはもう応援しないっていうすごい非難が届いた。その頃は SNS なんてないだろ、まだ当時、多分手紙だって言うんだから、300通の手紙が届いたって言うんだから
まだそんなに大勢の方はやっていない。
でね、俺前から話をしたんだけどね、同情と思いやり違うよっていう、同情ってのは自分を土俵の外を置いといて違う目で見てるのが同情だと。で思いやりっていうのはその中で自分が同じ土俵に登んないと思いやりなんかできてこねえよって話をずっとしてきたんだけどさ、でやっぱその時にそういうことが起きたって今考えるとね、
うん、
やっぱりコロナっていうこの病気に対してかかった人を誹謗中傷するだとか、あるいは子供を幼稚園によこさないでくれと、要は医療従事者とかね、あるいはその一時宅配便の人のもうなんか
誹謗中傷があ
った、
ね、
でも今その話聞かなくなったけどね、は
い、まだありますね、
まだあんのかね、はい、やっぱりね、これ考えてみるとね、スモン病の訴訟の時もそうだし、薬害エイズの時もそうだしさ、要は大変なその世の中を巻き込んだことになるでよ。でスモン病の患者とか薬害エイズの患者とか、うつるもしねえのうつるだとかっていう話になるって、やっぱもう一回俺らはね、自分の足元見ながら、観客下だよ、前後足元ちゃんと見ないとダメ、そういうことをまあ考えてほしいな。まあ難しい話だけど、
実は名優のキキキリンさんとか市原悦子さんが出たハンセン病の映画アンありました。非常にいい映画なので、もし時間が皆さんまだ終わりでしたら、
ぜひぜひ。俺もね、アン DVD 持ってんだけど、うん、見てねえんだよ あ、そう。
ご覧ください。はい。